時刻は5時40分55秒を回ったところでございます。タッシー田代がお届けしているトワイライトアベニュー767フライデー。むせた。失礼いたしました。今日は一人で単独4時間生放送を務めさせていただいております。明日の朝の2時間もございますので、合計6時間独り言でございますが、よろしければお付き合いいただきたいと思うわけでございますが、生歌ライブが無事に終わりまして、ぜひご感想などお聞きしたいところなんですけれどもね、いかがでしたでしょうか。さすがにルシールは難しいですね、一人だとね。もう少し歌い方なんかこういいアレンジがあるんだろうなーなんて考えながらもう歌ったんですけどね。今その音楽スタジオも使えないじゃないですか、なかなか。言い訳。もう少しな。まあいいや、とりあえずね、今日の夜ゆっくり自分で噛み締めて、行きたいと思いますが、さらに精進を目指して頑張りたいと思いますけれども。最近先週もそうだったんですけれども、たくさんのメッセージ番組に届きますんでね、とてもじゃないんですが、その6時半から始まるリクエストタイムで全てを裁くことが、裁くって言い方悪いですけれども、全てを紹介しきることが非常に難しくなってきて、これは嬉しい悲鳴なんですが、ですのでね、番組の中でもうすでに届いているものに関してはですね、ちょっとこの時間ぐらいから、もしくはもうこれよりも前からですね、ちょっと少しずつ紹介していかないと、最後の方のに読む方がどんどん駆け足になってしまってですね、こう噛み締められなくなって、リスナーの皆さんもですね、なんて言ってるか分かんないになっちゃうとちょっとあれじゃないですかね。ちゃんとお伝えしたいんで、一つ一つをね、一つ一つのメッセージをちゃんとお届けしたいからね、もうこの時間からいくつかご紹介しようと思いますよ。今日のテーマは自宅の思い出、自分家の思い出です。で、たくさん今日ももうすでに届いておりまして、もう嬉しい限りなんでございますけど、恐縮ながらこの時間からね、この時間でお届けできる時があれば、番組いつもですね、届けていこうかなと思ってますので、ご容赦いただきたい。その分ね、なるべく全員、メッセージくださった全員をお読み差し上げるというポリシーのもと頑張っていこうと思ってますのでね。自宅の思い出、ラジオネーム、お腹すくね。ありがとうございます。タッシーさんこんばんは。こんばんはというか、まだ全然お日様上がってますけど、まあそうだよね。リクエストタイムはもうね、日が落ちてる時間ですから、いつも。それはそうなんですけど。まあ、あえて、こんばんは。こんにちはですね。父親の畑で採れたそら豆を毎日食べているお腹すくねです。おぉ。父親の畑で採れたそら豆を毎日食べている。お腹すくね。毎日食べているのにお腹が空いてるのか。叱ってどうするって感じですが。ねえ。お父さんの畑でそら豆やってて、それいつも食べていられるんですか。これはもう最高じゃないですか。これで瓶ビールなんてあったらね、買うんじゃないですよ。瓶ビールですよ。やっぱり超えた時はね。いやいやいやいや、だいぶこれ、初夏の話題なんでしょうか。はい、OK です。自宅の思い出。今の私の自宅ではなく、それまで暮らしていた実家。ああ、そうね。実家もね、かつての自宅ですからね。での思い出になりますが、めいっこちゃん、おいっこくんと大声出しながら追いかけっこした思い出があります。汗だくになっても、息が上がってきても、ヘロヘロになるまで追いかけっこしていました。これはもう子供好きはもうついついハッスルしちゃうパターンの絵ですね、これ。何か遠い昔の思い出みたいな気がしますが、実は半年前の年末がその思い出です。半年前の年末、これがこのおいっこちゃん、めいっこちゃんと元実家で遊んだ思い出。コロスケが悪さしてるから、なかなかおいっこくん、めいっこちゃんに会えないのです。なるほどね。まあコロナの感染拡大で、そうやって実家にも簡単に帰ることができなくなった。故に、おいっこちゃん、めいっこちゃんに会うこともできなくなった。もう半年前。ねえ。寂しいな。でも二人から元気な姿の写真をもらったりしています。では、コロスケに負けない楽しいラジオを今日も明日もよろしくお願いいたしますと。ありがとうございます。明日も頑張ります。ね。 いやそうですか。なかなかこうしてね、実家に帰ることができないという思い出というか、思い出を引き合いに出しながら、今実家になかなかコロナのおかげで帰れない、コロスケのおかげで帰れないというね、尾中すくねさんのメッセージでございましたけれどもね。なかなかね、だから私も近所に母親住まわせてますけど、簡単にはやっぱ行けないですね。だから玄関口だけで会話しても帰るとか、2メートルぐらい離れて。で、まあお袋もお袋でやや耳が遠いですから。で、俺も俺でなぜか耳も遠いから。なんでおめえも遠いんだっていうぐらいな感じですけど。なので、やっぱりちょっと離れ気味な距離感。うん。そこでやっぱりね、まあ、親子だから、そういったその、なんかこう気持ちの中の言葉で乗り切るしかないんですけど、なかなかこう書類を俺が書いてあげたりだとかすることも多く、家賃の更新だとか、ね、それから、あとは今回の給付金の申請書だとか、そういったような申し込み書なんかは、大体ね、書けないですから、私が代理で書いたりしなければいけないで、そういった時にね、上がり込んで、どうしても、今で二人でやらなければいけなかったりするんですが、なかなか難しいですよね。短時間で済ませないとな、なんていうふうに思ったりするんですが。まあ、乗り切っていきましょう。また楽しい日々がありますように。尾中すくねさん、ありがとうございました。それから、長屋の管理人さんから、シーナー&ザ・ロケッツの涙のハイウェイのリクエストをいただいたんですが、ちょっとね、ダッシュで探したんですけど、手元でゲットできなくてですね、エピソードも含めて来週お届けできれば、来週までにはちゃんと探します。もしくは、明日の朝の番組っていう手もあるんですけど、まあ、入手でき次第ですね、オンエアできればと思ってますので、こちらメッセージも合わせてご容赦いただきたいと思います。すみません。あとは、それからこの時間でもう一つご紹介しようかね。ラジオネーム、こめかみスタイル。ありがとうございます。こめスタさんで最近おなじみですね。最近投稿し始めたというリスナーさんです。こめかみスタイルさん、ありがとうございます。今日も勇気を最大限に振り絞って投稿します。最大限来た。勇気を振り絞るのはもう3回目ですけど大丈夫ですか？あんまり勇気振り絞ってると体に響くんじゃないですかね。最大限って言葉私大好きですけれども。こめかみスタイルさんも最大限という言葉を引用してくださっています。今日も勇気を最大限に振り絞って投稿します。ありがとうございます。私の家は何十年もここに立っています。ひいおじいちゃんの代からだったかな、てんてんてんてん。よくわかりませんが、ずっとここが自分の家です。ここがどこなのかは言えません。そうですね。まあ、個人情報になってきますからね、ある意味。うん。増築工事がうまくいかなかった過去があり、外観が歪です。ピカソの絵みたいになってるんですかね、若干。増築工事がうまくいかなかった過去があり、外観が歪です。ちょっと間違うとね、プロのプロのプロに任せればね、すんなりいくんですが、自分でちょっとね、手出そうとするとね、なかなかひどいことになったり、時々これ、あれこれ、増築失敗したみたいなフォルムの家を時々見ますよね、バスの窓からね。明日の朝番組も楽しみにしています。ありがとうございます。先週は女子高生の方のお悩みに真面目にお答えしていたタッシーさんが印象的でした。そうそうそうそう。まるでなんか深夜番組のように朝やってたんですけど。ねえ、女子高生の課題をこう片付けられない悩みね。そう、時間がなくていろんなことをしなきゃいけないからっていうことで。そのお悩みに私なりに答えさせていただきましたね。そういえばね、先週ね。うん。はい。真面目に答え、私なりに真面目に答えさせていただいたんですが、それがね、もう本当どうだった、役に立ったのかどうなのかはわからないんですけどもね、もう私ができることって言ったら本当にね、そういうふうに向き合って、お答えさせていただくことしかできないのでね。うん。ブログの生歌音源アップも嬉しいです。今日のスタジオライブも頑張ってくださいと。ありがとうございます。頑張りました。ね、ぜひまたご感想などいただけたら嬉しいです。ということで、今日のテーマは、自分家の思い出、自宅限定、自分家の思い出でございますのでね、ファックスの場合は 0485432179、メールで出したいという方は一言でも結構です。 info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。一旦 CM をに行って、CM をに手におはがおかしい。一旦 CM 行きまして、まだまだ続けたいと思います。周波数 76.7 メガヘルツ、埼玉県鴻巣市より10ワットでお届けしております。タシイタシロのトワイライトアメニュー767フライデーお届けしておりますけれどもね、まあ、4時間番組ですから、ちょうど中盤の2時間がね、そろそろ、折り返し地点みたいな感じになるわけですが、この後は、T9 ですね、スターウルフの、スターウルフって言ってすぐ分かる人はそんなにいないと思うんですが、もう今日は楽曲検証第3回目になりますね。昭和のね SF ドラマ、特撮ドラマスターウルフ、これの第3回目を CM の後にお届けしようと思いますが、明日の番組ですね、明日の朝10時からも、ありがたいことにもう本当にエンターテインメント界は今いろいろな苦境に差し掛かっているというのに、番組2つ担当させていただけるなんていうのは本当に表現者としてはね、ありがたい限りなんですが、明日の朝10時からも私がお相手いたします。アクティブホリデーですね。三浦彩香さんというね、パーソナリティの方がずっと守り続けてきた、素敵な番組、ここをですね今、このコロナ対策の事情によって私が代役で出させていただいてますけれども、そのアクティブホリデーでもメッセージを募集しています。テーマは特に設けておりませんので、どうかご自由にメッセージお送りいただければと思います。メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com です。今メッセージを送るとですね、この番組で読まれてしまう恐れがありますので、アクティブホリデー向けならアクティブホリデー宛てに、トワイライトアベニュー767宛てならトワキン宛てに、どこかに明記していただけると非常に助かりますけれどもね。一通で2番組分送るのもありです。一通で2度美味しいメールもありっちゃありです。その辺は大丈夫ですよ。こちらでちゃんと切り分けますのでね、お気軽にお送りください。それから番組ではリスナーの皆様からの救いの歌、支えの歌募集しています。今日はビリー・ジョエル大先生流しましたけれどもね、例えば自分自身を救ってくれた曲、自分自身を支えてくれた曲、この番組で流してみてはいかがでしょうか。だいたいいつも4時半に流します。もしかしたら今落ち込んでいる人だとか大変な思いをしている人を支えることができるかもしれません。まあ、かつてですね、様々なリスナーの方からもリクエストいただいて流したりしましたので、ぜひお気軽に、曲のタイトル、この曲を流してほしいっていうね、あなたにとっての救いの歌ありましたら、その曲のタイトルとアーティスト名、そしてやはりその曲を選んだ理由なんかも書いていただいて、メールをお送りいただければと思いますよ。info@fm767.com info@fm767、今一瞬お腹が鳴っちゃった。.com までですね。救いの歌係でございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それは2時間もやって生歌歌ってればね、ちょっとお腹も鳴りますよ。本当に。ね。今日はちょっとね、コーノスコロッケをエルミで買い込んできたんでね。ちょっと CM の間にちょっと いただいちゃうから、もうつけしんさんの CM を聞きながら、食べるコーノスコロッケとかおつじゃない？プロのやり方だよね。コーノスのプロのやり方だと思いますけどね。CM の後は T9 に突入です。先ほど申し上げましたようにスターウルフの第3回目の楽曲検証をお楽しみいただこうと思います。 タッシー田代がお届けしているトワイライトアベニュー767金曜日でございますが、時刻は6時を過ぎまして、平日勤務の皆様お疲れ様でございましたね。良い週末に突入していただきたいわけでございますが、トワキンはこの4時間番組ですので、これから後半の2時間に突入しようというわけでございますね。この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが、曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。ちょっとね、老眼が入ってますのでね、一瞬遠巻きにしないで金曜日のこのコーナーは昔懐かしい、そうそうね、金曜日は昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽、これをしつこく検証するというね、タッシー田代の徹底的に高く的にならね的にテレビテーマー、通称 T9 をお楽しみいただきます。ありがとう一人で無理くり盛り上げてる感じが伝わりましたでしょうか、ね、T が9回出てくるので T9 という通称で呼ばれているこのコーナー、もともと上近麻里、天空の支配者上近麻里さんがですね、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ T7 という形で数年前にね、命名してくださったというコーナーなんですが、その T7 時代、まあ、何年もかけましてですね、昔懐かしい昭和のアニメ特撮の主題歌を検証し続けて、やはり我々ミュージシャンの端くれとしてですね、音楽的な側面から検証を続けてきたんですが、それに飽き足らず、T7 が一通り終わったらですね、今度は T9 として始まりまして、主題歌のみならずエンディングテーマはもちろんのこと、挿入歌、BGM、 効果音まで、もしくはその音楽監督、劇版監督のですね、別な作品も紹介するといった、本当に徹底的に&多角的にしつこい男が嫌われることを如実に表現したコーナーでございます、ね、ということで、今日は第3回目になりますね。1978年、昭和53年に放映されていたという円谷プロ創立15周年記念番組ね、あの未知との遭遇やスターウォーズのヒットをはじめとした SF 映画ブームを反映して企画され、もうまさにその宇宙ロケットだとか、そういったものガンガン、宇宙船だとか、もうね、宇宙人同士の戦いだとか、そういったものガンガン繰り広げて、あっという間に終わってしまったという、あの視聴率の低迷に悩んでですね、もともと4クールの予定だったんですが、24話で終了してしまったという幻の SF 作品スターウルフ、こちらの今日は検証第3回目でございます。来た来た、いやーたまらないですね、これ毎週最近聞いてますけど、
果てしない宇宙には誰も知らない道がある、旅立とうし島の中に、時を超えた世界に挑む永遠の命、ウルフ、今スターウルフは燃えている、
素晴らしいですね。何かもう曲が流れた瞬間に血流が変わるというのはこういうこと言うんでしょうね。もう本当にね、だいぶ血湧き肉を踊る感じがしてくるわけでございますが、今週もこのスターウルフ取り上げてですね、そこで使われた、そのドラマの中で使われた楽曲を検証していきますが、この音楽担当が前田則夫さんというですね、実はジャズピアニストの方がやっていたということは、まあ2週にわたってご説明してきました。で、先週、先々週とですね、主題歌にちなんだ、様々な BGM、挿入曲をご紹介したんですけれどもね、今日はですね、非常に短く作られた番組の中で、様々な役割を果たしたですね、なんかこう、サブタイトルみたいなね、一瞬のその、アイキャッチとか、効果音とか、そのあたりを前田のりおワールドでやるとどうなるかというところをちょっと検証していこうと思いますけれども。まあ、特徴として先週も言ってましたけれども、あんまりストリングスを使わない、ね、弦楽器を使わない。うん。で、管楽器の編成を主にやってる。管楽器プラス時々シロフォンが出てきたり、多少ピアノが出てきますね。やっぱりジャズピアニストですから。そういった音も聞こえるんですけれども、実際ブラスバンドが主だったりするサウンドが多いんですけれども、今日聴いていただくのは本当に3秒とか4秒とか5秒のアイキャッチだ。 CM 明けの曲ってあるじゃないですか。ね、あとは例えばドラえもんで言うとてってってなんとかの巻みたいなあるじゃないですか。ね、てってってってあの一瞬だけのこの第1話第2話が始まるあの瞬間のあの曲、ああいうのアイキャッチみたいなのがあるんですが、番組が始まる、まあ、なんていうのかな、難しいね。オープニングテーマが始まる前の目をつかむための、人々の視聴者の目をこっちに寄せるための、始まるような一瞬のなんかこう、合図みたいな、ああいう音楽、アイキャッチって言ったりするんですけれども、このやっぱりスターウルフにもアイキャッチがありましてですね、5秒のアイキャッチがありますね。こちらちょっとサントラに入ってましたんで、どんなアイキャッチで番組が始まったか聞いてみましょうか。おお、ほとんど、なんか野球漫画みたいな、野球アニメのような気がしなくもなかったですけどね。もう一回聞いてみようか。スターウルフのアイキャッチ。これはどう考えてもホームランかっ飛ばした時の音にしか聞こえないな。違うのかな。それから、番組宣伝用の CM に使われた15秒ちょっとの番宣用音楽っていうのもありますね。こちらもちょっと聞いてみたいと思います。なるほどね。これが番組宣伝用に作られた。まあ、要するになんかこう短い CM とか来週のお楽しみにみたいなのもあるんでしょうね。来週から始まるスターウルフみたいな。このね、番組宣伝を毎絶賛放映中みたいなのとかもあるんでしょうね。うん。番組宣伝用音楽として、カッコスローっていうのはね、別テイクで入ってるんですね。さっきのとちょっと違うのは、スローの方はどうなんでしょう。なるほどですね。先ほどの番宣用音楽、今聞いていただいたのは番宣用音楽カッコスローっていうやつで、5秒ぐらい長いんですが、その分そのね、確かにテンポはややスローにしてますね。伸ばしてやってます。そういう風な工夫もして、いろいろ用途によって使い分けていたんでしょうね。こういうのを一つ一つ録音していく、当時のミュージシャン大変だったと思いますよ。今パソコンでね、ちょちょいってこうできちゃうかもしれないですよ。でもね、こういうのをスタジオに全員集まって、結構な人数いたと思うんですけどもね、そういうのを一つ細かくこうやってね、録音していった。で、そのタクトを振っていたのが、編曲の前田則夫さんなわけでございまして。続いて、バッカス3世エンジン始動の 噴射音っていうテイクがあります。これはさすがに音楽っぽくないんじゃないか、15秒ぐらいですけれども、バッカス3世っていうのは何かというと、スターウルフのメインマシンですね。このバッカス3世という船に乗って、まあ戦闘機ですね、宇宙船、これに乗って、シシド・ジョーのリーダー率いるですね、隊員たちが乗って様々な敵とこう交戦し合うんですが、そのバッカス3世がエンジンを始動させる時の噴射音というのがサントラに入っています。音楽の検証じゃない領域に行きますが、やっぱりこう多角的にね、徹底的に多角的に行かないと、私自身が満足しませんので、そこまでやるか的なんですけれども、聞いていただきますよ。バッカス3世のエンジン始動噴射音。もう名曲の域に達してませんかね。音楽をこの飛び越えた。これ掃除機ですかね。楽器は使ってなさそうですけどね。もう一回聞いてみよう。そういうことか。エンジンを始動して噴射する瞬間が聞けるわけだ。もう一回聞いてみよう。ここだよね、ここ。ここで噴射したってことだよ。何をやってるんでしょうかね、私は。はいはいはい。なるほどね。これは楽器ではなさそうですね。何か機械を使って、モーター使って、風を起こしてやってたんでしょうね。ああいう音ってどうやって作ってたのね。音工さんの仕事でしょ、どちらかというと。だから雪道を歩くためにはさ、この、分厚い包丁で白菜をズバってこう切るときに、音に似てるから、雪道をこうね、歩くときは、白菜をたくさん切って、キャベツとか切ったりとかして。ねえ。その、盾とかやるときはさ、お侍さんが刀で相手をズバッと切るときも、やっぱりキャベツとか切ったりとかね。そういうふうに音を重ねることによって、リアリティを出していったんですが。ね、今では、いろいろとね、効果音作れちゃうけどさ、コンピューターで。でもこの時代はやっぱり何かで作ってたわけですよね。そういうのはやっぱり、興味深いよね。続いての曲は、バッカス3世発信上昇音。さっき噴射音だったんですけれども、今度は上昇するときにね、上がっていくときの音ね、ちょっと聞いてみましょう。上がってんの？ああ、上がってんの？これで上がりきったのかどうなのか分かりませんけどね。ふやふやふやふやっていうのはあれは何で出してるんでしょうね。シンセサイザーはもうある程度あったと思いますので。こういうのどうやって出してたんだろうね。お名曲ですね。これをだから、聞いて、変なの、変なとこおっしゃいました。すいません。なんか聞いて、これはバッカス3世の発信の上昇音だねって分かる人とかいるんですかね。この CD をミッキシングしたスタッフとかは分かってそうですけどね。サブタイトル1っていうと、プレイボタンさっきおっしゃった。すいません。先走ってしまいました。サブタイトル1。うん。サブタイトルですから、だからその、あれですよね。第何話が始まる時の、あれですよね。タイトルがこう出てきて、今日はこういうタイトルのお話をお届けしますって言った時の最初の時でしょ。ね。サブタイトル1。ああ、なるほどね。なんとかの巻。目指せなんとかの宇宙を。とか。そういう時のタイトルがこうテロップで出るわけですよね。その後ろにこう来るわけです。それで、始まるぞ始まるぞっていう高揚感がね、出てくるわけですね。サブタイトル3?サブタイトル3っていうのがありますね。先にサブタイトル3聞くの？サブタイトル3。おお。これはいいですね。 サブタイトルさん、壮大なお話が始まりそうな気しますもんね、なんかね。ちょっと王様が登場するっぽい感じのね。でもブーってこう下を行くセクションとメロディーで上で、なんかこうファンファーレのようにやる。ね。そっちのセクションに分かれて。こういうのもやっぱりね、せーのでやるわけですよ。録音を。大変ですよ。じゃあそのサブタイトル2っていうのを聞いてみましょう。ああ、なるほどね。なんで2を後に聞いたのかの趣旨がよくわかりませんが。サブタイトル2。これも。これも若干やっぱちょっと王様登場の感じがしますね。というようにですね、様々な、なんて言うんでしょうね、小さな作品がいくつもやっぱりサントラの中に入っていてですね、他にもいろいろとあるわけですよ。ですので、来週以降もですね、まだまだスターウルフどこまで行くんだろうこのコーナーっていうね、バカじゃないのかなこの人っていう域にまで、達したいと思っておりますので、来週のスターウルフの楽曲検証もお楽しみに。タッシー・タシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 お届けいたしました。
知れない罠がある。